2016年の4月14日21時26分でありましたけれども、熊本地方を非常に強い地震が襲ったわけであります。そこから多くの人々の人生というものが、大きくねじ曲げられて、そして現在に至っているわけでありまして、私もそのねじ曲げられた自分でねじ曲げた部分もありますけれども、図らずもねじ曲げられたというところでしょうか。この4月14日の夜をきっかけに、思わぬ方向に人生がこう回り始めた、そんな一人であります。3年経つんですね。で、早いもんでありまして、で、その皆さんご存じの通り、この4月14日のこの最初の地震のことを一般的には前震というふうに言いますね。前の地震、そして、その後大体25時間ぐらいですか、置いて4月16日午前1時25分に本震と言われる地震がドーンと来るというね。それまで経験上大きな地震が起きると、その後はその余震というものが、ちょっと弱めの余震というやつがですね、小続きで時々ちょっと忘れた頃にやってくるように、ちょっとデカめのやつがドンと来るんだけれども、その最初に起きたでかい地震よりでかいものが来ないという、そういう一般常識といいますかね、そういったものがあったわけで、でそれをその覆す一つのその大きな例として、この熊本のこのでかい地震の教訓というものがあるわけであります。でこの教訓が今その3年経って果たして全国で生かされているだろうかといった時に、私はちょっとやっぱりこう疑問に思ってしまうわけですね。で、やはり天災というのは忘れた頃にやってくるというふうに言うんですけども、忘れるんですよ人間というのは。忘れるからこそいい部分も確かにあるんですけれども、でも忘れてはいけない部分というのもありまして、特にこの天災災害こういったものに関してはやはりこう何かしらこう記憶に留めておかなければならないだろうなというようなことを今も思っている今日この頃でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は今回もですね、FMC 関西ステーション、新大阪スタジオと、そして、FMC 九州ステーション、新鍋スタジオを結んでお送りしていこうと思っております。お相手は私、榎木田新右衛門と、
平上優子と、
ベリット上田と、
桃とんぼしずくです。
相変わらず、すごい違和感を感じながら今日もですね、お送りしているわけでございますが、聞いてる皆さんは意外と自然に聞けましたよっていうのはリアクションが何通か来ましてね、ありがたいなと思いました。
そうなんですね。
よかったです。やってる方は本当に試行錯誤の連続でありましてですね、見えない状況で、
なんすか、腕がいいですからね。
そうですね。
師匠の、プロですからね。
そうですね。その通りだと思います。それだけは自信を持って言えますね。
そうですね。ありがとうございます。
本当にね、大変ですよ、こっちから。これで花お菓子が来たんですけどね。お互いの。
何も収録しなかったんですか？
収録しましたよ。
あ、したんですね。
しましたよ。
私聞いてないわ。すいません。
あんたね。
毎日ですね、仕事がですね、ちょっとですね、もうほんときつくてですね。
あ、そうですか。
帰って寝てって感じです。
あ、そうですか。
すいません。はい。
私は仕事がすごい楽って言ったらいかんのですけど、もう5時には必ず終わるので、とにかく長居しちゃいけないんで、帰ってくださいって言われるそうなんで、しかも金曜日に至っては、仕事が始まるのが10時で、朝の。で、終わるの夕方4時なんですよ。
いいわ、なんかお昼のパート
なの。なんかいや一応これでもあの正社員なんですけど、なんかしかも一応あの一人管理職なんですけど私ね、
なんか主婦のねなんかパートタイマーみたいな感じで、
いやだから多分あの今度あのほらリレーフォーライフがあるじゃないですか、また5月に、はい、であのその時私熊本に戻りますんで、でその時は金曜日だからその4時にあの会社をすぐに出て、それでその足で新幹線というか新大阪駅まで戻って、でそこからあの夕方5時のやつに乗る予定ですよ、うん、そうするとほら8時過ぎっていうか9時前にはもう熊本に着いちゃうんで、で、うん、その夜に TYC をそっちで通るという、うん、そんなことになると思いますよ、一つよろしくお願いしますね、ということでございまして、お便りいきましょう。まだ響くねこのスタジオはね、
まだ荷物があんまりないってことですね。
まあまああのこれは花お菓子が座ってた時はそんなに響かなかった。やっぱ花お菓子の方が全体がでかいので、やっぱ音吸収するんですよね。やっぱね、
すごいな、偉大だ
ね。やっぱあと2、3人ここに座れば全然響かなくなると思うんですけどね。まあまあまあそういうことで、今日ね隣のビルの解体工事がなんか佳境を迎えておりまして、すんげえうるさいんですよ、ね、時々すごい音がするかもしれませんけども、あのそういうことですんで、あのご了承ください。こちらは神奈川県鎌倉市36歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
少し前のネット記事でこういうものがありました。まだ昭和なのかな、働く女子に聞いた平成で終わらせたい職場の習慣。まあ、先ほどあの、キラウエさん、イミジ君も仕事が大変だというようなことをおっしゃいましたけど、うん、ね、この、職場で、残っている、まあ、当たり前に続いている習慣。これがもう、やめた方がいいんじゃないかというようなことを、こう、特にその OL の皆さんがどういうようなことを思っているかってやつですね。20代後半から30代の女性たちに平成でもう終わりにしてよという職場の習慣を調査したという記事だそうです。で、まあ4つばかりここに出てるんですけども、1つ目、職場の人にお土産を配ることをやめたい。ね。ね。やっぱあの皆さんどうですか、どっかあの旅行とか、あるいはどっか出かけた出張とかを含めて、なんかそういった時っていうのは職場の皆さんになんかお菓子とかそういったものっていうのは買っていきますか。
あの休みが長いとあの感づかれますよね、やっぱね。
まあ1日2日だと誰も何とも思わないけど、まあちょっとまとまって今度、
うん、長いですね、
で、あるいはどこに行くとかね、言っちゃったらね。
そう言った。だから言わないが一番いいんですよね。
ああ、じゃあ今度あの、あなた、あの、韓国に、あの、家族で旅行に行くっていうことだそうですけど、それは職場には内緒ですか？
内緒にしてますね。
あ、そうですか。キラウエユコの職場の皆さん、あの、韓国に行きそうですよ。韓国に、あの、いろんなものを注文したがいいと思いますよ。今のうちね、コスメとか、いろんなものありますけどね。私はあの、韓国のその、サジを頼んでますけどね。そういうね。
だって、そしてまた、私の職場、人数が多いんですよ。
ざっくり言うと、どれくらいですか？例えばその、同じフロアに。
いや、フロア自体は100人以上います。
100人？それ全員には変えないですよ。
全員は、ま、全員は違います。部署が、また部署というか、その、
まあ、基本自分の、
作りが違うんで。
自分の島の周りとかでしょ？
そう、島の周りっていうか、まあ、もう一つちょっと区切りがありまして、まあ、島の周りだったら、8人ぐらいですけど、まだその上にあるんで、40人ぐらい。40人かそれぐらい持っていかないから。
40人来たら、来たら数いるよね。
うん、もう言わないです。
ねえ、あの、
言わない方がいい。
しずきさんとか上田くんどうですか？
まあ、買っていかないわけじゃないですけどね。
買っていかないわけじゃないけど、どうなのよ、まあ。買うのか、買わないのか、味しない。
どんくらいだ？ 2、30人ぐらいだから、どうにか。なんか二つぐらい買っていけばまあいいんかなっていう感じはしますけどね。ま
あ、クッキーだったら一人に一個、ちっちゃなのが小分けしたやつがこうばらまかれるかっていうぐらいの話かね。しずくさんどうですか？
そうですね、私は今働いてないので、もう買うとしたらその、いつもやり取りしてる一人とか。
ああ、お友達とかね。
その程度なので、はいはい、皆さんの苦労はない。
ああ、なるほど。私は、まあ、そうですね。これ、しょっちゅう熊本に帰ったりするというなる、まあ、なったら、毎回、黒糖ドーナツ棒とか買ってこなきゃいけなくなっちゃうので、これはもうやめようというふうにしますね。私は、だから、職場の人にお土産を配ることやめたい、賛成です。続いて、おごってくれた上司への お礼参りが嫌。お礼参りといっても、まあまあ、昨日は本当ごちそうさまでした。本当に本当に榎田部長、本当にありがとうございましたみたいなことを言いに行くんですかね、わざわざね。
いいな、そういうことがあるからいいですよね。
ああ、上司がおごらない。
ないですもん。おごらない、おご、ええ、うん、おごらないですもん、ね。
ああ。
おごったとしてもちょっと多めに払うとか、それぐらいですよね。
ええ、もうほら、社内でそういう、なんですか、世論をこう、感知しといた方がいいんじゃないですか。やっぱり部長やっぱり社員にやっぱりちょっと週に1回くらいはちょっと飲ませんとやっぱついてこんですよとかっていうようなことを言ってそれでちょっと今の状態ではねなんかね派閥ができるね派閥がノミニケーションっていうのは古かばってんが、まあ、今やらんとしょうがなかったですよとかっていうようなことを、言ってみたらどうでしょうか
でももう派閥はできてますからねすでに
あできてるんですか
できてます、
派閥、だから私なんかこう、例えば仮にどっか、部門に所属するとするじゃないですか。で、はい、そこでもうすでに派閥ができてた時には、その二つの派閥とか三つの派閥でも 何個あってもいいですけど、それを私一つにまとめて、私体制約3回作りますけどね。基本。
ええ。まあね。
ええ。今までも何回もそういうのをやってきましてね。ええ、こう、ある現場で、まあ放送の現場ですけどね、こう、うん、A と B と二つ派閥があって、ちょっとこう、いがみ合っていて、で、そこにどちらにも属さない無所属みたいなのがちょっとだけいて、その三つを、三つを全部こう、とりあえず自分のところにこう、なびかせて、えのきだ派にしてしまうというね、田中角栄のようなことをやるんですけど、そういうのと私すっごい得意なんですけどね。まあまあ、お礼参り。まあまあ、おごってくれたならありがとうございましたっていうのはまあ当然とはいえですよ。だからわざわざこれ見逃しにってことでしょ、これは。みんなに見えるようにっていうことでしょ。ちょっといやらしいですよね。三つ目。風邪をひいたら休もう。まあ、当然といえば当然なんですけど。だから、でしょ？今無理して会社に出てこないでくださいっていうのがだいぶこう浸透してきたじゃないですか。特にインフルエンザとかは、もう治ったつもりでいてもまだ治ってないのでウイルス待ち出して、帰って職場のそのね、に、パンデミックを起こすわけじゃないですか、一般的にと。それは良くないってことで、まあ、未だにどっかのブラック企業とかは、やっぱりもういいから早く出てこいよとかっつって、で、それで結果的に会社の業務をますますピンチに追い込むバカな中間管理職がいたりするという、話は聞きますけど、やっぱり休んだからいいでしょうね、こういう。
休んでもらわんと、
感染症はね。だ今ほら、なんだっけ、風疹だとか、あれもほら、今もう盛んに言ってるじゃないですか。特にほら、30代、40代の男が、免疫を持ってないやつが多くて、で、そいつらが感染して、会社でまた広げていて、で、妊娠中の方とかで、妊娠中の若いお母さんとかでですよ、抗体を持ってないという、人とかの場合は、もう偉いことが起きるわけじゃないですか、その赤ちゃんに。耳が聞こえなくなるとか、目が見えなくなるとか、その内臓疾患があるとかって、かなりの確率でこれが出てくるという、そういう、非常に危険なもので、で、こちら、大阪でもですね、なんだっけ、近畿圏の中で、まあ、大阪はもちろん人数が多いからっていうのもありますけど、突出して多いんですよ。風疹にかかってる人が。で、これちょっと社会問題になりつつあって、これその30代40代の男で本当にそのバカがいるって言ってたね。その分かってないやつが、ワクチンを打っちゃいいわけですけど、もしくはもっと早くに風疹にかかっとけっていう話なんですけど、皆さんですか、上田君は風疹のワクチンは打った、それともすでに風疹にかかった抗体をお持ち？
風疹はかかったとも思いますよ。
ああ、そうそう。で、それならいいよ。だからそうでない奴がやっぱりうじゃうじゃいるみたいなんで、それ困るなというふうに。私はもちろん風疹は中学1年の時にかかりましたんで、もう抗体は持ってますけどもね。本当注意した方がいいだろうなと思います。4つ目。みんなでプレゼント交換っていうことかな。プレゼントをするのをやめたい。
なんだろうだ
まあ、例えば、バレンタインとかホワイトデーとかそういうことも含めてってことじゃないですか。なんかそういう季節ごとの年中行事の中で、プレゼント交換がこう行われるということが、まあ、 ね、さっきからまあもちろんその人数の少ないあの事業所であればまあそこそこの効果を発揮することもあるかもしれないですけど、まあ人数がそこそこ多かったら何が何だか分かんなくなるですからね、こんなものはね。だから、あれはどうだろうかなということでしょう。他にあの今ここ4つこれがあの記事の中から紹介されておったんですけど、あの会社でまあこういうことが当然あの当たり前のように行われてるんだけれども、これはもうやめた方がいいんじゃないかなというようなことはなんかないですか。
あれですね、会社のあれですか、昭和って
言うんですか、唱えるの、昭和的な、ね、朝礼とかの
朝礼で、あのなんか会社の理念じゃないけど、なんかそういうのを
社訓とかね、
そうそうそうそう、
一つ我々はとかってやつでしょ、
そう、
あれいいじゃないですか、そういうやつ俺嫌いじゃないよ、
あもう、
FMC でも作ろうか、あれこれこれこれ、ね、収録を始める前にみんな、ではあの FMC の社訓ご唱和願います、じゃあ今日 の、 あの担当は上田君でお願いしますとかっつって、はいとかっつって、一つ我々はとかっつってみんな続けるっていう、それはどうですか。
いやですね、
あそうね、これ何、そういう職場とか入ったことない、あの社訓を唱えるような職場、皆さんは。
私何個かありますよ。
唱えたでしょ。
唱えましたけどね、ええ、でももうめんどくせえなとか思う。
なんか気合い入らない、そういうのってこう。
いや全く入らないです。
あそう。
もううざいと思います。
ああ。なんかね、俺あの社訓を言ってるのを見るとね、なんかねニヤニヤしちゃうんだよね、なんか僕あのすごい不謹慎で、あのよくやるな、ね、この人たちとかって思うんで。俺は単純に楽しんでるだけだから、社訓の中にある理念とか全然俺頭の中にこう入れないので、もう言ってる自分がなんかこう、どっか天井にカメラがあって俯瞰で俺を撮ってるような映像を頭の中でこう思い浮かべながら、そうすると俺が真面目に社訓とか言ってるのっておかしいよなとか思いながら、もうそれだけで楽しくなるというね。昔あの広告、某広告代理店に2ヶ月間だけいた時にそういうのありましたね。よくこいつらこんなクリエイティブな仕事してるのにこんなことやるなとか思ってなんだろうなこれはと思って、あの非常にこうあの周りの表情を伺っておりましたけどね。
はいはい、
他にないですか、なんか、当たり前にやってるけどもそろそろもうこんなものはっていう、なんかないですか、ね、
あれもありますね、私、はい、年末年始の挨拶、
は
あ、さっきのあれと同じですよね、お礼参りみたいな、
まあ、まあそれはほらやっぱなんか一応新年をね、
いや、その人数が少ないとこはいいんですよ、うちの場合人数多すぎなんで、
も
う結構な人に言い回してもなんかいかなんですよね、まあ、そう人数によりきりですけど、
ね、まあ、まるでおにゃんこクラブの解散コンサートの時の会員番号の歌みたいなもんでもう人数が多すぎるといつまでだといつになったら終わるんだろうかっていう話なので、それはやらだから、例えばその部署のその長というか、まあ、部長とか課長とかそういったのと、なんかこう主任とかが一言ずつ、明けましておめでとうございます、今年こそはこういったことを目標に皆さんと共に進んでいきたいと思います、どうぞよろしくお願いしますって、そこでなんかこう手締めでもするとかさ、なんかそれぐらいにしときゃちょうどいいんでしょうけどね。みんな全員ねそれぞれ皆さん目標があると思うんで、新年の挨拶を全員でお願いしましょうね。120人いるけど今みんな身近にねとか、
それじゃないですよ、私が言ってる挨拶って。
あ、違うんですか。
で、その朝ほら、来るじゃないですか、で年末仕事終わっての一人ずつ帰るときに、また今年お世話になりまして来年もよろしくねっていう挨拶です。
いや、それぐらい言ったっていいだろうよ、だって。全員に言うのそれ。
そうですよ。結局みんなになんか言って回る感じなんですよね、もう。そういう流れになってるからですね、年末、ね、年始もですね。
それやっぱりなんか
そこの、明けましておめでとうございます。
そこのリーダーが、もういいよ、ひとまとめでっていうふうにした方がいいのにね。俺だったらそうするって
言う。いやいや、それ、別にほら、やらないならやらないんですよ。
じゃあやんなきゃいけない。
なんかやっぱりなんかほら、言わないじゃないですか。でも
それってやっぱそのほらあなたの職場の特殊な事情であって他のところはあんまりないような気がするけどな。
そうなんですか。
ああ、よくほら普遍的によくあるのって言ったら、例えばね、その、会社で飲み会があるときに上司のところに行ってお酌をしなければならないとかさ、 ね、特に女子はこうお釈迦係になっちゃうとかっていう、
そういう、それも昔ですよ、今ないですもんね。
いやまだないわけじゃないでしょ。
え、そうなんすか。
で逆にさ、おつぼねみたいな人がいて、あなたたち気が利かないわね、私部長さ、部長とか、だからもう急になんかそういったところでこうはべって、それでこうね、覚えめでたくするという、そういうのに長けてる女性も中にはいますからね。
いるんですかね。ね、
もう夜のバイトが長くてとかっつって、次方もうまいとか、そういうね、バイトしてたねとかっていう、そういうそういうのもいるかもしれませんしね。あとはあれいつからなんだ、乾杯をするときに、コップとコップをチンってこう乾杯したするときにさ、その、うん、上司のコップより低いところにこう、はい、自分のコップを持ってそのね、こう乾杯しなきゃならないっていう風習、これいつから。
いや、私はしてないですね、それ。
いや最近それが当たり前になりつつあるのよ。
ああ、そうなんだ。
そう、目上の人よりも自分は低い位置でコップとコップをこう合わせなきゃならないというね、これ日本にそんな風習もともとないですからね、これ。
ええ、初めて聞いたです。
いや、もう例えばほら、ぴったんこカンカンで安住紳一郎と、はい、誰かがその何、酒飲むようなコーナーがあると、大抵やるよ、それ。なんか。
あ、そうなん
です、ね。他の番組でもよく見かけるんだけど、なんか、それ、何、江戸仕草の話みたいな感じで、どっかで湧いてきた変な風習なんですよ。だから、普通にやれいんちゃうんだ、コップなんか、いい値の問題で。で俺別に相手が偉いやつだろうが何だろうが、俺はしないけどね。で、もしなんか文句言ったら逆に説教してやろうと思いますけどもね。だからなんか変なね、最近そういう、この間あったでしょ、ほら、しおん姉さんが QIC に来てくれた時にちょうど話が出たけど、日本酒の、
とっくりです
ね。そう、お調子のさ、注ぎ口のその、鳥のくちばしみたいなところではダメで、反対側の丸っこいところで注がなければならないのですなんていう変な風習。ね、
そ
の
あれも絶対おかしい。
毒が塗ってあるかもしれないとかっていうね。
もう何だそれ。かわいそうですよね。
なんだそれはっていうね。だからそういうものこそね、やっぱ潰していかなきゃならんなっていうようなことをね、うん、ちょっと私、今も思ってるわけでございますが。次のお便り。こちらは、新潟県新潟市からいただきました。32歳自称美人受付嬢、ラジオネーム、マドモアゼルミミズ。
ありがとうございます。
日本の放送メディアをざっくり分類したとき、何を言い出すんですかね。全国ネットと地方ローカルという分け方がまず思い浮かびます。でも、まあ、例えば、水曜どうでしょうの全国的な成功や、出演者の薬物逮捕で足元を救われてしまいましたが、ピエール滝のションナイテレビのように、地方から全国区に踊り出る番組も少数ではありますが存在します。こういう流れに食い込んだり、あるいはくさびを打ち込むような形の新アイデア、新しいアイデアって他にありませんか、ということで、いただきました。まあまあ、ざっくり分けたら確かにその全国ネットと地方ローカルということになっていくわけですけど、あれ、上田くんとか水曜どうでしょうとか大好きなんでしょ？
大好きでしょ。
ねえ、はい、チームナックスのなんか公演とかいつも見に行ってるじゃないですか。
行きましたね。
ああ、その水曜どうでしょうを最初に、知ったのはどのあたりで知ったんですか？
どうすかね、再放送で夜中にやってたのを、
うん、だからもうそれはもうある程度人気が出たからってことでしょ？だってこっちで九州で放送があるぐらいだから、すでに北海道ではメジャーになっていて。
まあそうですね。
で、いわゆる全国になってこうみんなが CD、知って、大泉洋だとかがもう普通に全国ネットのドラマとかにも出始めてたっていう時期でしょ？
いや、その前ですか？
その前。
その前
。ああ。やっぱり、その、もちろん内容的にも、なんかこう波長が合うとかっていうことだったと思うんですけど、なんか違和感とかなかったですか？この北海道のローカル番組をなぜ、自分は喜んで見ているのだろうとか、なんか、なぜ全国ネットっていうことを、その、いわゆる東京発とか大阪発ではないんだろうなとかっていう違和感はなかったですか？
いや、別に、そんな、どこ発っていう考えで見てないですからね。
ああ。やっぱり中身という、中身重視ということですかね。
まあ、面白ければどこが作っても。
なるほど。
結局、うん。いいものはいいっていう考えだとは思うんです
けど。はいはいはい。ねえ、木下さんとかあんまりテレビ見ないと思いますけど、ローカル番組とか、全国ネットの番組とかっていう、なんかこう、どっか差別化っていうのは自分の中にありますか？
いや、別に。
例えばほら福岡からやってるどうもっていうのが九州ブロックでやってますけど、あれなんかどうですか、やっぱり福岡ローカルっていうイメージはないですか、やっぱり九州ブロックになってます。
そうですね、でもまあ九州ブロックになってるでしょうね、あれだけ九州の各。
ああそうですか。私はね、福岡ローカルだと思ってて大嫌いなんですけどね。
でももう、やっぱり、私、最初の頃が好きだったんですよ、どう思って。
だから最初の頃は、なんか、九州ブロックっていう意識が非常に強かったので、やたらとあちこち行ってロケをしてたと思うんですけど、まあ、今ももちろんやってはいるだろうけど。
今もやってんの？どう思って。
やってますけど、なんか、
なんか違うくなったでしょ、
うん、改変してからなんか変わってる感じがするんです
けど。なんかね、こじんまりとしてきたよね、なんかね。まあまあまあ、まあ、好き嫌いありますから、まあいいんですけど。で、いや、でもあまり悪口言うとな、あそこの、そのスタッフは、うちのリスナーがいるらしいので、いや、僕は前から大好きで、どうもが、本当に。司会の山本佳代さん頑張ってほしいなと思いますけど。
いつも。だいぶ前の話ですか、誰でしたっけ、
村中智美とかいないですか。
そうそうそうそうそう。その時が良かったんですよ、あの3人でやってた。
古いな
ぁ。そう？
一番最初。
俺あの頃、好きじゃなかったよなぁ。
そうですか。一番最初。だから、私、そうそう。
でってやつ。
だからもう30年ぐらい前ですよね。私が18か、それぐらいに見てましたもん、深夜。
いやだからちょうど山本佳代が大股開いたぐらいの頃だったんですけど、映しては普段だったら映してはならないものを九州ブロックに放送した時ですよ。忘れもしない、私夜中に腹が減って、パスタを茹でてですね、出来上がって熱々の状態を食卓に運んで、さあ食べよう、でテレビもつけようって言ってリモコンでピッてやった瞬間に、パスタを一口こう口に頬張った時に、テレビがパッて電源が入り、大股開きの局部が映ったというですね、大変に溜まれたことがございましたね。本当にパスタを吹き出しそうになったことがありましたね。そういう時のあそこのその時にイムズビルに事務所があってですね、そこにある会社があってですね、そこの人がですね、意外とあんまり信用できない人で、それ以外の人があんまり好きじゃないっていう、そういう裏事情もあるんですけど、まあまあいろいろありましてですね、まあ
でももうね、ほら、今すいません、タレントがもうほら行き来してるじゃないですか、もう熊本だろうが、うん、福岡だろうがね、
まあまあていうかほら今鍋プロとか吉本とか当たり前にこう地方に事務所作って、
そうです
よ、ね、それで普通にこう芸人さんが、まあ、動き回ってますしね、で特に福岡とかはもうそうですよ、もうなんか逆にローカルタレントの仕事場がどんどん奪われてるみたいな。
そうですね、だって
もうどんどんその芸人が、あとメジャーな人まで出てくるじゃないですか。
そうそう、熊本でもね、なんか出てきてますよね、有名な人が。
井手らっきょうとか
地方番組、なんで、かじさく、あれ、熊本の番組じゃなかった。
ああ、夜中にやるんじゃないですか。
夜中にや
って
ね、
確か。誰が出てんの？
誰だっけ、なんだっけ、お笑いタレントの。
キングコングの梶原が。
あ、そんなのがやってんの、今。
夜中にやるんじゃないですか、確か。
あ、そうなんですか。
地方に来てます
よ
ね、
多分見ないですけどね。
いや応援してあげてくださいよ。私何の関係もないですけどね。なんかね、まあまあ、これはもちろんその、吉本とかそこら辺の戦略がうまくいっていて、ね、例えばその、住みます芸人っていうやつをこう全国にばらまいて、で、そこでその、まあ、下地を作った上で、あとはそのパイプを広げていくっていう、彼らの見事な戦略が、その功を奏してるっていう、まあもちろんそうでない地域もあるんだけれど、九州なんかは比較的うまくいってる方じゃないかなというふうに思いますけどもね。私で、ですから、こういう全国ネットとか地方ローカルとかなんとかっていうより、私は前からやりたいのは晩飯なんですよ、晩飯。番組販売というやつで、うちで勝手に番組作って買いたいところがあったら、それ売りますから流しませんかっていう、別に大手ではないですけど、パワーテレビジョンという謎の会社がありましてですね、そこが作ってる番組とか私嫌いじゃないんですよ。なんか、ラーメン屋さんをただ、訪ねてラーメンを食って、その感想を述べるだけの5分番組とか10分番組とか。
それは有名な人が出てるんですか？
いや、そそる芸人が出るんですよ。絶対全国区じゃない、二つ目の、落語の二つ目の人とか。 まあ、真打ちになってるかならないかぐらいの人とかで、ラーメン好きの人とかね。あるいはこう、ちょっと前だとパンチ佐藤とか、そこら辺がこう出てきて、
ちょっとそそられる。
ご主人今日のこのラーメンは、これは何ですか、味噌ですか、味噌ですか、わ、すごいです、ちょっと食べてみましょうと。うまいとか、そういうような番組なんですけど。で、いつ録画して、その店は今もあるのかどうかすらわからない微妙な番組をこうがあるんですよ。それがこう熊本でも時々土曜日の昼間とかにその10分間とかあるいは30分間とかなんかこう隙間があったところにそういう晩飯のやつが入ってくるのよ。なんかそういうのが今もやってると思いますよ。でそういうのをね作りたくて。だから別に私なんか考えるのはこちら今大阪にいてですよ。で大阪で作っていて熊本向け番組とかあるいはこうなんか全然関係ない香川県の人がその愛知県の番組を作るとかなんかねそういうターゲットを決めて今回は俺たちはあそこの県をターゲットにしてみようとかっつってなんかそういう作り方っていうのはこれからできるんじゃないかなという気がしておりましてですね。でなのでこうね、こちらのこの新大阪スタジオを拠点にしてですね、熊本に番組を逆輸入させるというですね、そういうやり方も私はあるだろうなというふうに思って、それがまあ、果たして新しい形かどうかはわからないですけど、そんなことは考えていますけどね。例えばね、こちら大阪で九州の味とか熊本の味なんて言って看板を掲げてる料理屋なんてのも結構あるわけですよ。ね、でそこ行って本当にそうなのかとね、熊本ラーメンって看板が掲げてねやってる店があるんだけど食ってみたら全然違うなんていくらでもあるんですよそんなの ね、 ねこれ昔からなんだけどそういうところをねあえてねエセな店を探すっていういや決してエセだからまずいとかってわけじゃなくて、ね、熊本ラーメンって言ってるけどいや全然違いますねこれはいやスープがね熊本と違って全く洗練されてますよとかって言ってそういう言い方次第なんだけどなんかそういうようなことがあってもいいのかなっていうなんか気がしとるんです。だってこっちに来て本格的な熊本の味とかって探してね、例えば味仙ラーメンが近所にあるんですけどこのスタジオでそこ行ったって面白くないじゃないですかね。まあ、そこがもしね味仙ラーメンなのに微妙に味違うとその全国チェーン店だから同じはずなのにあそこは違うとかって言うんだったらそれはまあ調査対象になると思うんですけどそういうのも含めて本物でないものを探すっていう
でまだ味仙は行ってないんですよね
味仙行ってないまだ
あ行ってみてくださいよ行ってみてください
味が
違うかな
多分一緒だよ
いや違ったら面白いですよね
いや俺県外の味仙で食ったことあるけどあんまり変わんないよほらそのお店独特のトッピングとかってやってるところはあるけどまあそれはほら違って当然なのでだからこっち来てラーメンは随分食ってますけどね私はこだわりのあるラーメンとかっていうよりはなんかもう当たり前にあるそこら辺のチェーン店のその地元のチェーン店のやつとかっての味を今調べたくてそんな店ばっかり行ってるんですけどなんかまあこんなもんだろうなとか思いながら食ってるんですけど、全国ネット地方ローカルというのにこうくさびを打ち込むという形でローカル対ローカルみたいな全然関係ない田舎から別な田舎をターゲットにして番組を作ってみるなんていうのはいかがでしょうか。試す人はあんまりいないと思いますけどもねうちぐらいかなと思いますけどまあそんなことをちょっと考えていたりするわけでございまして、さあ、こんな感じでどうですか2週目に入りましたこの、熊本と大阪を結んでの収録なんですけど、上田君今回初めてですよね。
初めてですね、
はい、どうですかこの違和感ありますか。
ありますねなんかやっぱ目の前にいないっていうのがやっぱだいぶ違和感ありますねこれね。
やっぱ等身大のえのき田新右衛門人形をそこら辺に作っといたらどうですかね。でこっちのテーブルに等身大の木田上優子は、そして桃とんぼ雫、イペリット上田とかそういうの作るの大変だなこれ。まあ気持ち悪いですよね。 こう、モノリスにしてみたんですか、モノリスに。石板みたいなやつにして、エヴァンゲリオンみたいな、ね、それぞれがこう、石板から音が出てくるみたいな、そういうようなことにするというのはいかがでしょうか。めんどくさいですね。ということで、一旦 CM に行きますね。CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介していこうと思います。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。